羊蹄山から十勝岳。ウィンズワールド山系部企画、羊蹄山と十勝岳を登ろうに、7月8日日曜日、9日10日の2泊3日、北海道の山行を楽しんできました。8日、鹿沼インター入り口よりエアポートバスに乗り、5時10分発。佐野により参加者と添乗員の松本さんと合流、羽田へと向かいました。バスは7時15分に着きました。羽田より参加の横山さんと10人です。飛行機は新千歳行き9時10分発です。定刻通り離陸をしました。曇り空でも上空は真っ青、不思議ですね。福島あたりまで行くと上空から街並みが見え、秋田へ行くとまた曇りで雪をかぶった鳥海山が頭だけ見えました。津軽海峡を渡ると、北海道1時間20分の空の旅もあっという間です。10時45分に着きました。10人乗りのレンタカーで2泊3日の山旅出発です。お昼を兼ねて支笏湖観光です。支笏湖は火山性陥没湖で、日本で2番目の深湖、深い湖です。湖にはヒメマスが生息をしていて、水中船で湖の風景や湖底を見ることができるのです。楽しいひとときの湖上遊覧でした。洞爺湖の湖畔を横目に通り、真っ狩村へと向かいました。噴煙たなびく昭和新山も薄山もよく見えました。真っ狩村は細川隆のふるさとです。河川敷公園にはマイクを持つ細川隆の銅像があり、みなで記念写真を撮りました。コンビニで明日の買い物をして、今晩の宿、真っ狩ユースホステルには17時20分に着きました。宿からは頭を霧でかぶった羊蹄山が目の前に見え、明日は晴れるといいなと思いました。夕食は18時30分からです。地元の食材を使った夕食は美味しかったです。ごちそうさまでした。お風呂に入り、明日の準備をして天気を祈り、休みました。9日、朝食はおにぎりを作ってもらい、4時30分に宿を出発しました。登山口に着き、準備体操をして、4時50分、登山カードをポストに入れ、頂上を目指して出発です。1合目、2合目と針葉樹林帯の中を登っていくので、風が入らず、蒸し暑く、4合目からは落葉樹で周りも明るくなり、松本さんが、お天気ならば真っ狩村の素晴らしい風景が見られるのに今日は残念ですねと。ガスで何にも見えないのです。5合目7時7分、7合目あたりで雨がちらつき始め、来たくないけれどカッパを着る。8合目はお花畑で岩袋が斜面に見事満開です。足を進めていくと、左手斜面も蝦夷の津賀桜、白山千鳥、カラマツソウ、見事なお花畑で疲れを一気に吹き飛ばしてくれました。9合目は火口の入り口です。そこから頂上まではお鉢巡りで1時間はかかるという。お天気のお鉢巡りなら最高であるが、霧の中では残念です。でも足元に見える車百合、磯ツツジ、キバナシャクナゲ、七面のメアカンキンバイは冷たい風に吹かれながらも凛と咲く姿には生きる力をもらいます。頂上には10時50分に着きました。1893メートル。記念撮影をしてお昼を食べて、11時35分頂上を後にしました。同じコースを戻ってきましたが、小雨で道が滑り、足元注意で時間がかかり、5合目で14時10分、登山口に着いたのは15時35分です。それから泥で汚れた靴やカッパのズボンを洗い、時間がないのですぐに車に乗り、今晩の宿、富良野へと向かいました。着いたのは21時で、それから夕食です。お風呂に入って寝たのは24時です。 松本さんはコーチと運転手でさぞ疲れたことでしょう。10日は十勝岳です。6時の朝食バイキングで朝食済み次第出発ということで、途中コンビニにより買い物をして登山口の望岳台へと向かいました。準備運動をして十勝岳頂上を目指して8時10分に出発をしました。前日と同じ雨が降りそうで降らない、いつ降るかわからない霧の十勝です。松本さん先頭にただただ足元を注意して登るのみです。これが晴天だったら登る足も軽く、雄大な十勝連峰の山並みを見渡しながら登り、天空の楽園を楽しめると思ったのですけれど、願いは叶いませんでした。ところによっては先に行く松本さんの姿さえ濃霧で見えない時もありました。まもなく頂上を近しというところで降りてくる方が、頂上は今まで晴れていたのできっと晴れると思いますよと嬉しいことを言ってくれました。そうなるようにと祈りながら登っていきました。頂上には11時25分に着きました。2077メートル。記念撮影をしてお昼を食べて12時頂上を後にしました。下り始めて20分、願いが叶ったのか太陽が出たと思ったら真っ青な青空、なんて素晴らしい。参加者全員感動で、いやー見て素晴らしい、よかったねと黙々と登っていくだけの十勝岳だったのに本当に嬉しかったです。それもほんのつかの間、また霧が立ち込んできました。分岐のところまで来ると旭川の小学校5年生がお昼を食べていました。頂上まで登ると元気な声で、学校登山で山好きになる子もいると思います。私も中学校の時、旧のお釈迦様の日が学校登山日で、慶長山に2回登りました。降りる途中、中年の太り気味の先生が一人足の筋肉がつってしまい、登山者に津村の68番をもらって飲んだという。聞きましたかと聞いたら、尺が収まったという。頂上まで登れるかなと思った。降りる時も火山灰のザラザラで足元注意で避難小屋まで降りてきました。羊蹄山と違って瓦礫の山なので高山植物は見られませんでした。ここから登山口まで1時間はかかるという。今は撤去されてしまっているが、スキーリフトが分岐まで運行されていたので、2時間30分は上りだけでも短縮できたそうです。13年前。登山口には14時35分に着きました。飛行機の時間もあり、お風呂に入り汗を流す時間もないので、着替えをしてすぐに車に乗り、千歳空港へと松本さんの運転で向かいました。旭川空港ならば時間に余裕があるのにと思いましたが、千歳空港まで行きました。空港には17時40分ごろ着きました。19時発なので時間に余裕がなく、急いで荷物を預け、手続きを済ませ、お土産を買い求め、夕食のお弁当を買い、機内へと。本州の山と違って飛行機利用だから乗り遅れたら大変だと思いました。飛行機は定刻通りに20時20分に着きました。宇都宮行きのバスが21時発なので、荷物も一番前で出てくるのを待ち構え、松本さんはバスの切符を買いにと、忙しかったが無事に佐野、宇都宮へと帰ってくることができました。23時5分着でした。2泊3日の北海道の羊蹄山と十勝岳の参考でした。参加者の皆さん、お疲れ様でした。松本さんには大変お世話になり、感謝をいたします。松本さんには大変お世話になり、感謝をいたします。